今日はヨハネの福音書第1章35節から51節です。このところには主に従う弟子たちのことが語られています。35節にヨハネは再び2人の弟子と共に立っていたということがここに出てきます。ヨハネはバプテスマのヨハネ、そしてこの2人の弟子ということですけれども、1人は40節を見るとシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと言われています。そしてまたおそらくもう1人というのはこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身ではないだろうかと考えられるわけです。彼もまた実はバプテスマのヨハネの弟子であり、そして後にキリストに従うものとなったわけですけれども、なぜこの2人がイエス様についていくっていうことになったのか、それは36節に見よ神の子羊とバプテスマのヨハネはイエス様を見て言ったわけです。神の子羊、この方が私たちの罪の生贄となって命を捨ててくださり、そしてまた罪の贖いとなってくださる。ただ神の言葉を言うというだけではなくて、私たちの罪を許してくださる方である。ですから37節を見ると2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。そしてイエス様は38節にあなた方は何を求めているのですかと尋ねられたわけです。そして39節に来なさい、そうすれば分かりますということを言われました。まあ、彼らはついていってイエスが泊まっておられるところを見たとあるわけです。この箇所では実は来なさいという言葉とこの見るという言葉が何回も出てきます。そして39節の終わりのところにイエスのもとにとどまったとあるわけです。彼らはもう離れていかない、もうこの時からイエス様のところにとどまって、そして従うものになっていったということであるわけです。私たちの信仰生活は果たしてどうなのかということを考えさせられると思います。私たちは日々誰を見て、そして誰のところにとどまって生活をしているのか。私たちは毎日の生活の中にイエス様と一緒に歩いているだろうか。そしてイエス様がおられるところに自らがとどまって生活しているのか。そのことが問われるのではないかと思います。そしてこのアンデレは41節を見ると、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったと言ったと出てくるわけです。アンデレがしたことは何か、兄弟シモン、まあお兄さんのシモンにメシアに会ったとですね、証しをしたわけです。いわゆる個人伝道です。今でもアンデレ活動というそういう働きがあります。それは一人の人にイエス様を伝えるということです。個人伝道って言っても私たちがその人を救うっていうことではないっていうことです。実はこのアンデレがしたように、私はあった、ただそれだけを伝えるということです。間違ってしまってはいけないのが、自分がその人を救おうと思うのでは全くないということです。自分がメシア、すなわちキリスト救い主にお会いしたというその体験を伝えていく。それが個人伝道であるということです。それを聞いた人が救われるかどうか、決心するかは、その聞いた人の責任だということです。私たちの責任は 自分が救われた、それを伝えていく、それが私たちのなすべきことであるということを、このアンデレの姿を見ると分かります。そして彼は42節にイエスのもとに連れてきた。そしてイエス様はなんとこのシモンに対して、あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれますと言われたわけです。シモンというのは小さい岩という意味がある。そしてペテロというのは大きな岩。なんとイエス様はこのシモンをペテロと読み、そしてまさに彼はこの大きな岩に作り変えられていくということを見ることができるわけです。後に彼はあなたこそ生ける神の子キリストですと告白した。それが実は信仰の大きな岩と彼は変えられていく。それは私たちにも同じことではないかと思います。さらには43節にこのピリポという同じガリラヤの出身の人に、イエス様は私に従ってきなさい、彼に声をかけて、そしてまたこのピリポも従って行く人となったわけです。そしてさらにこのピリポは45節を見ると、その自分の友達であったナタナエルに、私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。アンデレと同じです。アンデレは私たちはメシアに会った、ピリポは律法預言者たちの書いている方、すなわち聖書です、聖書に書いてある方に会ったとナタナエルに、彼もまた個人伝道をしていった、その姿を見ることができるわけです。そしてピリポがナザレの人でと言ったわけですけれども、ナタナエルは46節にナザレから何か良いものが出るだろうかとそのように言ったわけです。実はこのナタナエルもこの救い主を待ち望む人であった。しかしその当時の人たちはこの北イスラエル、先には分裂して、そして滅ぼされた、もうそのようなところから良いものが出るわけがないというのが当時のユダヤ人たちの考えであったわけです。ところがこのイエス様は、ピリポがナタナエルに46節の終わりに来てみなさい、そう言ってこのナタナエルを連れて行った。その時にイエス様が47節を見ると、見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありません。このナタナエルは熱心に救い主を求めている、そのことを明確に言われたわけです。そして48節にナタナエルは、どうして私をご存知なんですかと言った時に、イエス様はあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました、そう言われたわけです。多分イエス様はそこにはおられなかっただろうと思います。ところがイエス様はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た、これは普通の人ができることではないわけです。もちろんバプテスマのヨハネがイエス様のことを指して神の子羊といったことも、もう全く普通のことではない。これはもうまさに信仰の世界の出来事であるわけです。信仰というのは見たから信じるというのではなくて、見ないで信じるのが信仰であるわけです。ナタナエルは49節を見ると、あなたは神の子ですとですね、彼ははっきりと応答しているわけです。しかもあなたはイスラエルの王です、ただイチジクの木の下にいるのを見たというだけで、ナタナエルはあなたは神の子、イスラエルの王、そのように告白しているわけです。なぜか、それはイエス様の言われた言葉がこの図星であったわけです。実はイチジクの木っていうのはユダヤ人にとっては意味のある 場所であるということです。実はこのイチジクの木っていうのは、一つはイスラエルを表している、そしてその当時の、まあ、ユダヤの人たちはイチジクの木の下で瞑想をしたり祈ったりするということをしていたわけです。そこには特別な思いがあるわけです。自分たちの救い主、それを待ち望む。そしてイエス様は50節のところを見ると、それよりも大きなことをあなたは見ることになるということを言われたわけです。じゃあそれよりも大きなことは何なのか。51節のところに、まことにまことに、これはアーメンアーメン、実はこのアーメンという言葉が二度繰り返されるということは、非常に重要なことがここに語られている。そしてイエス様が言われたのは、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります、こう言われたわけです。実はこのことは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている、聖書に出てくることであるわけです。それは創世記に実はこのことが出てきています。まあ、これを見た人がいるわけです。そしてこれを見た者は人生が変わった。それは肉の人ヤコブ、彼が父も兄も欺いて出て行った、その時に石を枕にして寝た時に見た夢が、まさにこのことであったわけです。彼はそれを理解することはできなかった。しかし後にまさに彼はこの救いに預かり、彼の人生が変わったわけですけれども、同じようなことがあなた方は見ることになります。もうまさにイエス様の十字架が天にかけるはしごとなって、また私たちもこのイエス様の十字架によって救いに預かる、そのことをあなた方は見ることになると、イエス様はこのナタナエルに言われたわけです。実はこのナタナエルっていうのはイエス様の十二弟子の一人であるバルトロマイのことではないだろうか言われているわけです。バルトロマイに関する記述はあまりないわけですけれども、そのバルトロマイはまさにこのナタナエルであったというふうに言われているわけです。彼もイエス様に従って、そしてやがては彼も殉教するわけですけれども、このイエス様の救いに預かる、そしてまた私たちもまさにこのイエス様、肉眼では見えないんですけれども、私たちの霊の目が開かれて、イエス様こそ誠の救い主、神の子、イスラエルの王、私たちもこのイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。